はい、皆さんお久しぶりでございます。わらびの薬生意気だ第3回、始めていきたいと思いますけども、今日は、収録日の本日は、12月15日日付をまたいで12月15日の月曜日ですね。全国的にね、衆議院議員選挙か何かがあったみたいですけどもね、ツイッターとかだと、そんな話題一色だと思うんですけどね。こっちの群馬の山奥だと雪がすごくって、もう投票行きたく、正直行きたくないぐらいまでのレベルで雪が降ったっていうね。けど長靴でね、雪をこうどかしつつ行きましたけども、最近思うことがあるんですけど、僕が今27で来年で28とかなんですけど、そうなってくるとだいぶ候補者とかで同い年とか、もしくは年下とか出てくるのを見ると、ちょっと自分あまりになんか自分が年を取ってしまったような気分になってしまいますよね。っていうか、実際僕とかの年代で出てる人はすごいなって思って、ていうかどっからその金が出てんだよっていう話なんですけど、結構あれですよね、共産党系の議員さんは僕と同い年、もしくは平成元年生まれとかね、いましたね、今年ね。で、前の衆議院か参議院かの時に、たまたま同じ群馬県内で最年少候補っていうので、確か僕と同い年が出てて、で何気なくプロフィール見てたら、なんと大学一緒で、そしてまさかの学部まで一緒で、でそれで卒アル見てみたら、あ、こいついたわみたいな人が普通に候補者として出てた時ありましたけどね。あ、もうそういう年なんだと思って、ていうか、あの大学から候補者出れんだみたいな、出れますけど、余裕で、けど、ね、それで候補で公認して出れんだ、すげえとか思った記憶がありますけど、その方は今、多分議員さんにはなられてないんだと思うんですけどね、多分議員の秘書さんかなんかかな、やってる人なのかな。同じ、多分ダブってなければ同じ年に入学して同じ年に出て、多分同じ授業を受け、多分教室で一緒になったことはある授業を受けてるのに、なんだろうこの差はみたいなね一方はそうやってね、国政に挑戦しようっていうところで、一方は未だにクソ花火をしつつ、こう一人でね、夜中ブツブツラジオをね、収録したりしているわけですよ。ね、だんだん年が、大学卒業の22から年が経てば経つほど、だいぶできる同い年、もしくは一つ下あたりの人がぐんと来てね、この辺のね、僕あたりはね、もう、だいぶもう22から成長がストップしてる、もしくは高校時代から全然ね、変わってないぐらいのね、脳みそでやっているからこそ、わらびとかね、続けられてるとは思うんでね。こうやって、それだからこそ未だにね、わらび、来年で10年目になるの ?10 年目になりますね。来年の4月から、多分僕の学び換算と、小説歴と学び歴っていうのが一緒なんですけど、単純計算で、18歳の時の大学1年の4月に、今同じ同人文芸サークルやってらっしゃるから休校ですメンバーに出会って小説書き始めて、新人賞に投稿し始めたのが、2006年の4月なので、そうですね、ちょうど10年目にはなんないか、10年目にはなんないね、9年目かな、9年目になりますね。っていうか、そう思うと結構書いてるっていうか、諦めが悪いというか、諦めが悪いっていうか、 なんていうんですかね、前もいくつかちょくちょくは言ってるんですけど、別になんていうんですか、すべてを犠牲にして創設に注いでるわけじゃないのでっていうか、まあそれだったらそれだったらもうさすがに10年間続けるエネルギーがないと思うんでね、まあうんてかね、けど本当にあれですよね、相変わらず本当いい加減に諦めろって長年わらびしてる人に対して、もういい加減諦めろよお前っていう、その非わなび勢のもしくはわなび勢のこのあのアドバイスかもしくは苦情もしくは何何かをもらっていますけども、まあそれにもめげずこうやってね続けてるわけですけども、うん、なんかね、あの上げてるとなんかなんだっけ、一人になって炭焼き一人になってから更新頻度が上がって嬉しいみたいなこと書いてくれる人もいてね、もうね必要とされてるんであれば、まあ必要とされてる限り、もしくはねわなび続けている限りは、うんね、続けていこうかななんて思っております。じゃあ今回も始めていきましょう、炭焼きのわなびの育成に生意気だ。はい、ということでね、うん、早速始めていきたいと思いますけども、まあ前回も聞いていただいてる方というか、まあね前から聞いてもらってる方はおなじみだと思うんですけども、まあね、あの基本的にあの炭焼きさん基本的にこんなテンションだからね、あのウェブラジオだからといってさあ始めていきましょうみたいな、そんなねもういかにもすごい楽しそうにそのね、あの自分のリアルのことについて喋るパーソナリティみたいなことは多分これから先はね全くしないと思いますね。うん、ね、そろそろクリスマスですけどみたいなね、クリスマスですけどね、あの今週末は今週末かわかんないですけど、週末はイルミネーションを見に彼女と行くんですよみたいなね、うん、そんなことをねラジオで言うやつは逆に俺が友達になれないタイプですからね基本的に僕の周りはリア充衆が薄い人たちで構成されている人間関係っていうね、まあそれは友達もいないわって話ですけども、まあそんな感じでね、っていうかそうですよね、っていうかこのラジオ聞いてくれてる人もね、あの週末あのこの12月末のこのクリスマスシーズン23から25あたりはねリア充してなきゃいけないはずを、このラジオでねこういったラジオで過ごすっていうね人たちもねちょっと友達になれそうですけども、まあね、そうお付き合いいただければ幸いでございますよ。はい、というわけで改めまして、こんばんは、おはようございます、こんにちは、同人向け桜下から9号ですの炭焼と申します、よろしくお願いいたします。はい、ということで始めていきましょう。前回はね、意外と一人で話すから一人で始めたじゃないですか、炭焼きのわらびのくせに生意気だっていう体で、前はああまさひろくんっていう人と二人で、撮っていたこのラジオなんですけど、でこの、一人にするにあたって意外と一人になるから時間的にはもう30分ぐらいでちょうど皆さんが聞きやすいぐらいの時間になるかなと思いきやですね、前回の放送がですね72分っていうねあんま2人でやった時と変わんねえじゃねえかっていうね、うん、で、第1回が56分で2回目が72分っていうことでね、まあ、そろそろ抑えめに行こうかなと思って、そろそろまあせめて1時間ぐらいはね切りたいと思うんですけど、まあまたあのね基本的に脱線でねこのラジオは構成していきますのでね、また長くなる可能性なきにしもあらずですけども、まあ、お付き合いいただければ幸いでございます。はい、というわけで今回ですね、ちょっと話したいことが何かあるかということなんですけど、まあ基本的に前回が12月の5日で、今日が15日で10日余りなもんで、うん、まあ基本的にまあ、これぐらいのペースでやってると、まあ、ないよねっていうね。 あのわらび的な、わらび的なそういう大きな移り変わりが、あの世の中に対するわらび的な移り変わりがあんまりないっていうことなんでね、あの、まあ、基本的にあの気になったことからね、ちょくちょく話していこうかなと思っております。まあ、あと後々ねコメント返しの方もしていきますので、よろしくお願いいたします。まあ、あの今、まあ、僕の趣味 の、 あのまとめブログ巡回をしてたんですけども、そしたらあの気持ち悪い趣味一覧っていう、まあ、そういうスレッドのあれがありまして、気持ち悪い、趣味、鉄道コスプレ、に続きましてラノベ入りますね。ラノベ入りますね。まあ、そこに書いてあるのは、鉄道コスプレラノベエロ漫画エロゲーギャルゲーオタクが、気持ち悪いと。まあ、ラノベだってね、書いてあるのは内容の面白さより表紙の可愛さが大事。そうなのか。そうそう、っていうかそれで言われたらね、こっちのわらび的な人はもうどうしようもないですよね。小説家になろうぜとかね、ウェブで小説を発表してる身からすればどうしようもないですからね。最近でこそやっとあのコミプロっていうね、あのコミプロっていう便利なソフトがあるんですか、僕はよく知らないですけど、それで宇津井くんが最近イラストをつけてくれるようになったっていうだけの話なんですけどね。まあね、まあ基本的にそのなんだろう、僕にとってはそんなに絵って萌えじゃなくてもね、っていうか何ですかね、本当になんかそれこそ最近だと本当に一般文芸のエンタメとかでもそういう漫画絵みたいなのがついてるやつ多いですからね、そういうのでいいと思うんですけどね。そんな無理して、そんなあの履いてる履いてないみたいなイラストはこっちはね望んでない感はありますけども、だからイラストこれ結構あのわらび界隈でトラタヌ話として語られるのが、もしデビューするとしたら誰を使います、誰にイラストを描いてほしいですかみたいなことがあったんですけど、僕は本当になるべく描きたての時にずっと思ってたのは、あの安先生に描いてもらいたいなっていうのを思ってたんですよ。っていうのは当時あの、まあ、トラドラがまだ出たてで、私たちの田村君っていう作品、あ、まあ、トラドラの人ですね、わかりやすく言うと、でトラドラとかで描いてて、あ、この人に描いてもらおうって思ったら、もうトラドラがそれからもうアニメ館とかなってて、もうあの安さんがもうで、しかもあの後々女子楽とかやり始めるじゃないですか。となるともう手に負えない部分に行ってしまったり、多分まあもう無理だろうみたいな。けど僕的に今のところはあれですね、一般向けラノベ、あの要はメディアワークス文庫系の絵師さんだったらもう誰でもいいです。もうそういう系のもう結構あの何ですか、味があるじゃないですけど、本当にそういう爽やか系な、表紙つけていただければ、ていうかもうね、別に真っ黒でもいいですよ。真っ黒にもう白い文字でもいいですよ。もう二松石みたいな感じのそんなやつでもいいですけどね。軽く、トラタウの話もしてみましたけども、あ、そのさっきの一般で思い出したんですが、また新レーベルがね出ますね。ちょっとググりますよと、角川さんがね、またあの新レーベルを立ち上げたということで、新レーベルなのか何だか分かりませんけど、ね、レーベルと、あと、新エンタメ小説ということでですね、ちょっとお待ちください、なぜか重いぞ、このサイトが。はい、出ました。これは違うのかな、ちょっとお待ちください。こうやって見てる間に、あ、2013年だから違うな。てか、あの、こうやって喋ろうとするようなことも調べとけって話ですけどね、本当に。確かね、あの、宇津木くんが、あの、なんか、そういう話を確かツイートしてて、あ、なるほどななんて思った程度なんですけど、要は今までのそのあれですよね、あの電撃のメディアワークス文庫とかに続くその 大人向けラノベといいますか、その前から言っているそのラノベとエンタメのボーダーラインにあるような新人賞っていうのが最近また増え出したっていうことですね。あの、まあ、古くはまあメディアワーク、まあ、メディアワークス文庫賞って、まあ、分けてあるわけじゃないですけど、まあ、電撃とか、あとはラノベ文芸賞ですね。あの、僕も一時通過したことありますけど、ラノベ文芸賞、これ富士見書房さんですね。富士見文庫はやってる、やつと、あとオレンジ文庫ですね。あ、オレンジ文庫は、これは集英社ですね。集英社の、コバルト系の、編集部がやってると思うんですけど、まあ、コバルト系の編集部っていうか、まあ、そうですね、コバルトの編集部がやってると思います。で、あと、新潮ネックス文庫。まあ、これに関しては新人賞じゃなくて、勝手になんかなろうの人気作品をか、あの、勝手に向こうが拾うつだけの話なんで、新人賞じゃないんですけど。で、今回ですね、角川文庫キャラクター小説大賞っていうものが できたらしいです。角川文庫ですね。まあ、角川文庫。まあ、これが難しいところなんですけど、まあ、角川ホールディングスっていう感じで、もう電撃も富士もみんな角川なんで、で、今回、あれ？で、MF もそうなったんですよね。MF も角川の、になったんで、まあ、角川だからといって、これが例えばスニーカーの編集部がやるんですよねとか、そういうふうに一概に言えなくなったのはちょっと難しいところではあるんですけども、結局角川文庫っていうのは、まあ、最近だと、まあ、オフィシャルサイトに行くと、まあ、ゴシック、桜庭和樹さん、ゴシックとか、新刊情報見てみますか。あ、けど本当にあの、なんていうんですかね、本当にいかにもその、ラノベと一般文芸の狭間みたいな感じのやつが出てますね。来月の進化で、こういう要はエンタメの文庫だけど絵もつくよみたいなね感じのね賞がまた出たみたいですね。じゃあちょっと、見てみますか。はい、賞金150万円、まあ賞金は別にどうだっていいんですけど、で、受賞作は角川文庫より刊行されます。最終候補作には必ず担当編集がつきますって書くけどさ、担当編集からね、拾い上げからのデビューってすげえ難しいですからね。まあいたことありますけどね、僕の場合受賞したのにデビュー確約じゃなかったですからね。まあつうか、まあぶっちゃけた話あれですけどね、今 JNGP の特別賞あたりからデビューした人いるかっつったらいないですけどね僕含めているのかな。ペンネームたまにJBOOKS のノベライズ見てて、見たことないペンネームの人とかいるときあるんですけど、受賞者の誰かがペンネーム変えてんのかななんて思ったりもしますけどね。まあそんなことない。まあとりあえず担当編集がついて、その作品についてああだこうだ言ってくれるというね。まあそのああだこうだ言ってる時はもう魂抜かれるぐらいの気力使いますけど、まあそんなことはね、まあどうでもいいんですけども。まあ僕の個人的な感想なんでね。かっ米、米印、個人的な感想でありみたいな。はい。で、締め切りが2015年5月7日。で結果発表が2015年8月、早いですね、まあ、結構早いので、まあ、8月予定だったら、まあ、5月に出して、まあ、5月7日に出して、秋の新人賞に間に合うという、まあ、間に合うという、なんで使い回し前提の話をしてんだ、俺はって話ですけど、ね、400字原稿用紙、180枚以上、400枚以内、結構短めですよね、大体200枚でも短い方なんですけどね、大体250枚から。って言えば大体いいんですけど、まあ結構、まあ400枚以内、うん、だから結構書きやすいと思いますけどね。ドイツの主人世界観と主人公による短編2話以上からなる連作短編、連作短編を求めてるってことですかことですかさっきからタメ語で喋っていいんだか敬語で喋るんだかよくわかりませんけど、あ、そうなんだ。あ、じゃあ、あ、これ、ちょっと狙い目かもしれないですね。連作短編しか書かないですから、僕。あ、 これは送ろう5月なのかっていうと結構これは密なちょっと投稿スケジュールを今から立てないといけないかもしれないですね。そのまあ春の新人賞としてですけど、電撃小説大賞が4月の10日ですね。4月の10日が電撃で、まあラノベ文芸賞が、ラノベ文芸賞が4月30日ですね。4月10日、4月30日、そして、5月7日と結構大変だな、結構大変なスケジュールですけど、この3つですね、この3つがそのボーダーライン上のね、あの、新人賞ということで、ボーダーライン上の新人賞プラス、オレンジ文庫が1月なのでね、あのもしあの、なんか名前ないんですかね、この辺の、いい名前が。うん、なんかラノベと、まあ、ボーダーワナビの人はなんかそういう服着てそうな一つだけの話ですけど、でボーダーワナビの人は、まあ、この辺のねちょっとこの3つだいたい、そうですね、だいたいボーダーライン上に出していくとこのぐらいなのですかね。なんか一般文芸、まあこれで例えばガチ一般文芸で文芸賞だとかそういうのに出していくとさらにまあめんどくさくはなるんですけど、まあ大体ラノベレベルが募集してるってなるとまあこのくらいかな。あとなんかあるかな、一般的な、ノベル大賞ですね。ノベル大賞が、1月10日ですね。1月10日。あ、これも近いな。ノベル大賞、ちょっと僕応募する気でいますけど。っていうかね、ノベル大賞正直どうしようかな。編集が J-BOOKS の人だったら嫌だな。とか、まあ、個人的なことを言いつつ。で、ラノベ文芸賞と、まあ、電撃だから春に固まってんのかな、ボーダーライン上の新人賞っていうのは。あとはそうですね、秋になってもそんなにはないかな。まあガガガがあるぐらいですね。まあガガガけどガガガ僕全敗ですからね。だいたいこの、ボーダー上にあのまあ的を絞るとそれだけでも 1,2,3,4 まあガガガ富士見なので電撃でノベル大賞4つに的を絞っても、まあ、年4回応募できると、まあ、年4回応募だからこれに全部新作書いてれば年 4個できてればまあ社会人わなびとしてはまあ社会人わなび、うん、としてもまあまあそんぐらいいければねいいんじゃないかなとは思うんですよね。そんぐらい書ければいいな。まあ今のところちょっと、まあ、使い回しでね、うん、やっていくしかちょっとないじゃないんですけども、うん、まあそんな感じかな。まあそんな感じで、うん、角川何でしたっけ？僕はあの全然知らないですけど、角川ネクスト文庫っていうのがあったみたいですけどね。なんか当時としては珍しくなんかそのなんか ABC とかでなんか評価が出たんだか出てないんだかって、まあ僕があのわなび始めた頃には終わってたのかな。角川ネクストのなんかありましたよね。なんかあのその当時のわなびさんのブログでなんか書いてあった気がするんですけど、角川エンターテイメントネクスト賞っていうのがあったのかな。今はないですよね。あんのかな、今はないのかな。ない、 のかな。あ、編集者が直接応募作を審査する、あ、先駆け的なやつなんですね。あの編集者が直接見るっていうやつも。で今はこの流れは野生時代フロンティア文学賞にまあ行ってんのか。まあ野生時代は直接見てるわけじゃないと思うんですけどね。多分シュタイムさん通してると思うんで。あ、そうなんだ。じゃあメフィスとカッパワン登竜門なんていうのもなんか聞いたことありますね。ここに書いてるのだと。だけど今本当に編集者が直接読んでくれるのも珍しくなくなりましたからね。まあ、昔っていうか、なんだろう、何年前、6年前ぐらい、8年前ぐらいは、まあ大体メフィスとか、メフィスとで、当時ファウストってやつもありましたね。ファウスト賞ってやつ。ファウスト賞から出た人っているんですかね。まあいるんだろうね。メフィスとファウスト、で、あと、で、講談社ボックスの、まあ、流水賞ってやつだったりとか、まあ、あの、パワーズってやつだったりとか、あとは、あれは、講談社バースはどうだったのかな。バースは下読み入ってたのかな。座談会とかないから、あれはどうなんだろう。けど、講談社系って直接読んでるイメージありますけどね。で、あと何気に、なんか JNGP もなんか1時から編集が読んでるらしい。僕の時は読んでたみたいですけどね。うん。とか、あと今だと、まあ、有名ところで言うと GA がね、1時から読んでますよね。編集者がね。あれは、あれはすごいですよね。なんで あそこまで GA っていう大所帯の新人賞になったにもかかわらず、未だにその、ね、編集者が1から読んでるっていう、その、で、やっぱ GA のいいところは、その、ワナビー受けがいいところで、ワナビーに対してのサービスがいいんだろうね、きっと。1時から編集、1時から、評価指導も出すし、その G、あのツイッターであの一言コメントもするしみたいな、うん、だそういうのでね、多分人気なんだろうな。だから下読みと編集部に当たるのは何がどう違うのかっていうと、なんだろうな、下読みだと使い回しだと前の新人賞で下読みしていた人と被るっていうことがあるらしいですね。まあ、あとは、まあ、単純に下読みさんっていうのが、まあ、今は知らないですけどね、それこそって言い方ないですけど、専門学校生、要はそのノベル系、ライトノベル系の、まあ、あの有名どころだと、アミューズメントメディア専門学校、学院の、まあ、AMG のノベルズ学科だったりとか、あと東方学園ですね。東方学園の、あれは何て言うんですかね、小説家ライトノベルか、まあそんなのもありますよね。まあそういうのとかの生徒さんがやってるっつう話も聞いたことがあるんで、まあ今は分かんないですけどね。だから結局、まあ目の肥えた人に読んでもらえるっていう、まあことに関しては、まあ編集部直読みっていうのはね、いいかもしれないですけどね。うん、まあとりあえず、まあ僕の、まあ、ちょっと話題されましたけど、ほら、こんな感じで長くなる。で、まあ、こんな感じで、僕的には、まあ、この、角川のキャラクター小説大賞っていうのもね、送っていこうかななんて思っております。で、皆さん、ぜひチェックしていただければと思います。ちなみに、これは、原稿、結局これもパソコンで送れちゃうのか。なんか最近本当にウェブ投稿のが増えてるのは、楽なことは楽なんですけど、本当に印刷して閉じてギリギリ郵便局に書き込むっていうのがわなびの醍醐味なので、醍醐味だと思うんで、それがなくなるのはなんとなく僕としては寂しい気がするんですけどね。まあ楽だからいいけどね。楽だから、本当に例えばその日仕事が入ってしまったって言ったら、その賞を諦めてしまってた自分は結構いたのでね。まあまあデメリットメリットいろいろありますけどね。まあそんなこと言ったら、なんかおじいちゃん、なんかわしの若い子らみたいな、なんでおじいちゃんそんなこと言うのみたいな、そういう感じになってしまうのでね。 まあ時代は変わっていきますからね。そう、あと最近だと、あ、これを主として話したかったんだけど、もうこの中で30分話してるんだよね。まあいいや、ちょっと話しますけど、最近ちょっとあの他のわなびさんのブログを徘徊してる、徘徊巡回徘徊まあいいやしてるんですけども、そこでちょっと気になった、まあ、話題というかありまして、要はこれがその前このわななば宛てに送ってもらったお便りにもつながることなんですけども、要はそのわなび仲間、小説仲間、投稿仲間、わなびをする上での仲間っていうのは必要ですか、必要じゃないですかみたいなね、敵か味方かって書き方してたかな、うん、で、例えば、まあ、分かりやすい、関係性だと、例えばその、まあ、ツイッターですよね。ツイッターで例えば、わなびやってますっていう人たちのがフォローし合って、でそれでそのでわなびツイッター勢みたいなその仲があるわけですよね。でその人たちがまあ一般にわなび仲間っていう形ですよね。でそこで例えばその、今例えばどこどこ賞に送るこういう作品を書いたんですけど、感想を、読んで感想をくれる人いませんかみたいなの募集したりとか、逆になんか賞に送るんだったら読みますよっていう人がいたりとか、まあそういう仲間関係みたいなものがあったりとかっていうのは、まあ結構昔からあったんですよ。以前森さんの、ラジオに出させてもらった時と、あとまあ森さんともまあ話したかな、うん、話したんですけど、要はまあ森さんと僕って基本的にまあ多少まあ森さんの方がまあ何年かやってるやってるんですけど、まあとりあえずミクシー全盛期だった頃にわなびをやってたんですけど、そこでもミクシーわなび勢っていうのがあって、コミュニティで、あ、なんだっけな、ライトノベル新人賞みたいなコミがあって、そこに結構有名なわなびの人は、有名なわなびって言い方はちょっと最近僕あんま好きじゃなくなったんですけど、有名わなびの人が結構入って、でそこでやり取りしてたっていう部分がありましたね。でそこで結構僕とかはミクシーだと足跡つくんで、そういうなんていうんですか、もうミクシーのそういうの本当にわなびさんたちの日記はすごく見たかったんだけど、足跡つくの嫌だったから、もうなんか見れずになんかやきもきしてて、でまあブログで例えば当時アメーバとか FC2 だとか、グーだとか、そういうブログで書いている人のは基本的に巡回して回ってたっていう、まあそういう時期がありましたけども、まあそういう風な感じで、でその時に比べて今はツイッターでフォロー、リフォロー、リフォローつか何、フォローし合うって結構まあ気軽にできるから、気軽にできたりとか、あとあれですよね、影つけたリストとか入れちゃえば、もう相手が自分の読んでることも知らないしみたいな、そう、まあ RSS リーダーとかで読むとか、そういう方法もありますけどね、そういうのとかでやってたりとかすると、意外と結構つながりっていうのが簡単にできちゃうんですよね。でましてや今わなびとか小説家になろうとか書いておくだけですっごい来るんですよ、フォロー数が。ではまあなぜかわかんないんですけど、僕の炭焼き名義の小説家になろうのでしかないアカウントがあるんですけど、そこはめっちゃ来るんですよ。めっちゃくちゃフォロワーフォローしてくれる人がいるんですけど、でこれはもう僕はもうね、炭焼きさんすごい有名になったのねっていうことではないのがよくわかるのは、僕が主に使っている控えめソニックブーム 控えめソニックブームって書いてあるアカウントに全くあんまりフォローしてくれる人がいないっていうこの現状だから基本的に小説家なのっていうのを検索してそれをひたすらあのフォローしてくれてる人たちが、まあ、いっぱいいるっていうだけの話なんですよね。はい、で、まあ、今回そうやってつながっている、まあ、小説執筆仲間は、どうなんだっていう、まああのまあ、前回あのお便りいただいたね、あの周りに小説仲間がいなくてみたいなことを言ってくれた人がいるんですけども、まあまあ、ファナビっていうのは孤独な作業ですからね、小説を書いて出すっていうだけですから。でこれで、まあ、これの作業の中で自分は一人じゃないなっていうのを感じられることで、まあ、なり合うっていうこともまあすることもあるありますよね。けど、まあこれ、まあ、あのこれに関してだと、例えばその、ツイッターとかのなり合いとかを見てる限り、この人たちいつ書いてんだよっていうのとかを感じることがあったりとか、ましてやその執筆仲間っていうのは、まあ結局はあのまあライバルだろうみたいなね、そういう考え方も持ち合わせたりとかしてますよね。で、まあ、僕の場合例外なのが、まあ、リアル友達が執筆仲間なので、この場合はちょっと意外とあの、まあ、これで邪魔だって言われたらちょっと小説のためにリアル友達切るのかって、そんな人はいないですからね。まあ、そういう感じで、まあ、僕的には、まあね、まあ、いわゆる、まあ、友人として兼、まあ、わだみ仲間としてお付き合いしている人はいますけど、まあ、そういうでしかもあの僕の場合意外と面識があるっていうね、あの同時にやってるとそういうことがありますよね。面識があってさらにあの執筆をツイッターでもお付き合いがあるとかそういう人もいますからね。で、まあそういう馴れ合いというものが、まあ、必要かどうかっていうことなんですけど、まあ、正直なくても小説を書けるし、なくてもプロにはなりますよね。うん。じゃあ逆にこの慣れ合うことへの、メリットを考えてみよう。まずじゃあ今回はツイッターに限りましょう。ツイッターにおける、仲間と、仲間を作ることはどうなんだということに関してですね。これに関しては意外と、まあ、僕は、まあ、僕自体が慣れ合い、僕が慣れ合いを否定してるのは基本的に僕の性格がクソだからの話であって、基本的にまあ、あのネットでもコミュ障的なところがあるので、例えば小説のわなび勢の人たちでやり取りしてるのを見てリア充バカしろ的な意味で慣れ合うのバカ野郎とは思ってる節はあるんですけど、けど例えばもしツイッターでフォロワーが例えばまあ、フォロワー例えば100人とか200人とか、まあ、いるか分かんないですけど、まあ、その人が全員わなびか分かんないですけど いたとして、仮に、まあ、すごい、まあ、そのツイッターにおいて密な関係、密なわなびとしてすごい付き合ってたとしますよね。で実際デビューしました、でデビューしました、受賞作出ますって言ったら意外と買いますよ、そういう人たちって。自分たちが結構交流があるネット上ですけど、交流がある人が受賞しましたって言ったら買いますよね。っていうか買う傾向にあるんですよ。で、意外と最近で言うと本当に一番最初のわな生第1回です、それこそね、電撃小説大賞の、受賞作ハローミスターマグナムですよ。茜谷まつりさんいらっしゃいますけども、あの人とかは結構ツイッターだと有名なね、わなびだったんですよ。有名わなびの方だったんですよね。で結構もう当時としてもフォロワーとかすごく多くて、でそれでみんなわなびの人がみんなフォローしてるみたいな状態の、まあ、有名わなびさんだったんですよね。で、茜谷まつりさんがいざ、デビュー、アリス・リローデとミスター・マグナムデビューしますよって言ったら、結構みんな買って感想を上げることが、ワナビとしてのステータスみたいな時があったんですよね。で、それだけで200、 300冊は買うわけじゃないですか。それってすごい、200冊300冊プラスだったらそれはやる価値あるかなとは 思ったんですよね。で、あの、まあ、結局それでわなび同士で、まあ仲良くなって、そのわなびからプロになったとしますよね。プロになったとしたら、プロになってプロ同士の交流だったりとか、そういうことはまた営業とかにもつながったりしますから、でそれはそれで必要だから、わなびのうちからそういう例えば物書き的なコミュニティの人とお付き合いしておくっていうのはもしかしたら必要かもしれないですね。うん、だからそうやってそれでプラスあります。で、デメリット面っていうのは、まあ単純にお前いつ書いてんだって言われるっていうねで基本的にまあ、僕が言えたことじゃないですけど、じゃあお前なんでラジオやってんだよって、お前ラジオやってる時間かけよっていうことは、まあ100も200も承知なんですけども、まあまあそれでもまあ必要とされてる人がいる、まあ自分の負担になったらやめますから、このラジオね。で、とりあえず負担になってない程度に今のところ進めてるっつう、まあ工場でまあやらせていただいてるっていうだけなんですけども、で、この、何ですか、まあこので、しかも、まあ、いろんなツイッターだと、まあ、本当に多方面にフォローしてしまうと、本当に、まあ、自分と、まあ、合う合わないとかもありますからね。それでリプライとかしてるうちに、この人合わねえなとか思ったりとかいう人でも付き合わなきゃいけないという状態が発生してしまったりとか、あと基本的にそのわなびとかって基本的に理屈屋ですから、結構めんどくさい人も中にはいらっしゃるから、そこら辺がまあねっていう感じですね。まああとは差しろみたいな感じの関係になることがあったので、僕は一回ツイッターやめた時がありましたね。ツイッターやめて、まあ今はもう別にやっちゃいないんですけど、まあ今はブログを主に発信源にしてるっていう形ですね。はい。で、まああと、まああとめんどくさいのが、例えば同じ賞に送って自分片方だけ一時通過してて、あ、俺受かってるけど、なんかみんな畜生とかなんかツイートしてて、なんか俺なんか受かりましたとか、一時通過しましたとか、すごい書き込みにくい雰囲気なんですけどみたいな、そういう時ありますよね。だから結局なんか受験仲間みたいなもんかなちょっと違うかもしれないですけど、同じ大学目指してたけど片方だけ受かっていっちゃうみたいな、そういう形の場合もありますよね。まあそこと違うのは、リアル友達、そういう場合はリアル友達ですからね。リアルじゃなくてネット上での、交流がある場合だと、結構そういうのとか、そういう人間関係がギクシャクしてしまうとちょっと面倒くさくなったりとかあるのかな、僕はよくわからないけどねまあそんなこんなで、うん、どうなんですかね。だから僕的にはこうやって不特定多数の人が好きにこう言ってくれた方が、わなび的にはすごいはかどると思うんですよ。っていうのも、そもそも2ちゃんのわなびすれっていうのが、なんで未だにこう廃れずにあるっていうのは、まあそういうことなんですよね。結構今そのもう誰だかわかんないけど、とりあえずその匿名同士の一体感っていうことをちょっと、まあね、そこでこそなんですか、できるそういうコミュニティっていうのの心地よさっていうのがありますからね。だからそれだからこそ好き勝手かける、好き勝手かける中で、おめでとうとか落ちたとかを好き勝手かけるかなって思うんですよね。だからそういう意味だと、僕的にはこの、まあ、ニコ動と、あと僕のブログで匿名のウェブ、ウェブ白書を使った匿名のコメントっていうのは、ちょっと今のところすごい、まあね、僕的にはすごい心地よい感じなんですけど、ね、これでまた炭焼き名義でね、ちょっといろいろと絡んでいけるほど僕はね、コミュニティ能力ないが高くないですからね。まあそういうことなんですよ、結局コミュニティ能力があればやればいいんじゃねえみたいなだからある程度、そのなんだろうね、例えばもう絶対仲間なんて作るなとも言い切れないし、絶対仲間は作った方がいいよっていうのも言い切れないような気しますよね。まあそんなこんなですよ。だから基本的に僕のこの放送とかを聞いてコメントしてくれる人たちも、まあそういう人も仲間っていう感じでね。だけど、まあ基本的に匿名だからね。けど、もう例えばこのわななまっていう放送を 放送を通じてこう仲間っていう感じでねやれたら一番面倒くさくないんじゃないでしょうかということですよ。まあ、そういうことを言いたいがためにやったんですけど、ちょっと他のことに長く喋りすぎたんでね、またちょっとこれ70分とかそういうことになっちゃうんじゃないかななんて思いつつ、じゃあ今回は、さっさか行くということで、じゃあ、早速コメント返し、行きたいと思います。わなびのくせに生意気だ第2回ですね、再生数218、コメント31いただきました。ありがたい、本当に200超えてるね。このニコ動でラジオやってるのでなかなか200は超えないですからね、ありがたい限りでございますけども、じゃあ、コメント返していこうかな。そう、前回ねアンケートっぽいことやったじゃないですか。どっからこのラジオの更新聞いてるんですか、を知ってるんですかみたいな話を したんですけど、これに意外と何名かな、 1、2、3、4、4人か、それも 4名の方がちょっと答えてくれたんですけど、でこれでちょっと僕驚いたのが、ここでツイッターから来てるよっていう人が一人もいないっていう現状。絶対僕ツイッターから来てる投資家を僕思ってなかったんですよね。で意外と多かったのがユーザーですね。ユーザーの、この隣の炭焼きさんっていうのは僕の、ニコ動のアカウントですよね。ニコ動のアカウントから来てるっていう人、ニコ動のアカウントから来てるっていう人と、コミュニティとブログから来てる人がそれぞれ一人ですね。で僕は正直ツイッターが思うで、このユーザーからなんて少しぐらいだろうと思って、でしかもなおかつコミュニティから来てる人なんていないだろうけど一応選択肢に入れていましたみたいな感じで言ったんですけど、意外とブログとコミュニティもちょっとバカにならないなと思ったんで、ちょっとね最後の方でまたちょっとこの動画に関する告知とかするときはユーザーとかコミュニティとか言うようにすればね、なるべくこの皆さんが受け取れるのかなとか思ったりします。ね、意外だ。そっか、意外とみんながみんなツイッターやってるわけじゃないもんね。そういう人にとってはブログの方が楽なのか、 RSS リーダーとかで、ね、受け取った方が楽なのか、ちょっと勉強になりました。ありがとうございます。はい、じゃあまた何か聞きたいことあったらまたこうやってアンケート、今回はちょっとやんないですけど、またアンケートやってやるので、その時また答えてくれたらありがたいと思います。はい、じゃあ答えていきましょう。前回ね第2回上げた直前に、一番最初に来たコメントがマンネリって書かれましたね。もうこれでちょっと、まあ、3日間ぐらい落ち込んだんですけど、マンネリって書かれるけど、よくよく考えてみたら、僕は一人ラジオになって第2回で上げて数分でマンネリってってなんだよって思うんですけど、だって第1回ですよ、第1回しか聞いてない、だってリニューアルして第1回目にマンネリってすげえすごくないですか。それどんだけ僕と夫婦かって話ですよ僕と一緒にいる人、何が何守護霊的な人が書き込んだわけみたいな、そういう感じですけど、っていうか逆に第1回からマンネリさせた俺すげえみたいなまあちょっとね、まあていうかマンネリになるよ、そりゃていうか逆に何すればいいの、マンネリ。そうだから、マンネリにしないためにここで俺が例えばその実況してみたとかやったら、それはまた違うじゃん、わなびラジオじゃないじゃん。だから基本的にマンネリでも基本的にね聞いてくれる人がいれば、けどありがたいですよ、マンネリって思ってるのにわざわざコメントくれますかね、わざわざ。だってまああれですよ、基本的に今ね、ナイナイの岡村さんとかが言ってるんですけど、嫌なら見るなっていう選択肢がありますからね。少なからずともこのニコ動、わざわざニコ動のこの動画のリンクを踏んでくれる人がいるっていうだけです、ありがたいわけですよ、僕にとってはね。うん、だからこのマンネリツンデレさんもぜひ聞いていただければと思います。次、ガチャピンって書いてある。ガチャピンは、まあ、正直あれですね、まあ言った文学フリマですね、文学フリマの、まあ、僕が来ていったのが、まあていうかこれは何だろうな、休校のアカウント見てくれたのか、実際にブーフリーに遊びに来てくれたのか、この人はね、うん、ありがたいですね。毎回あれで行こうかな、ていうか基本的に 今休校アカウントに写真上げてるし、多分近いうちにあの僕がブログで文振りの時の写真アップしますんでね、よかったら見てもらえればと思います。ウポツを阿波さん他の生きがい見つけたのかな。ああどうなんでしょうね。他の生きがいというよりも単純に仕事じゃないかな。仕事ですね。おめでとうございます。おめでとうございますっていうのはね、意外と、パチパチパチパチとかおめでとうございますとかあるんですけど、これ、何のことかなって思って見てみると、落選50回に対しておめでとうございますという話ですね。ありがとうございます。生主人気みたいなもんかね。生主人気って、生主ってほど僕あれじゃないでしょ。だって生主とかってすごいレベルでしょ。なんか生主、人気生主とかすごいんでしょ。人気生主って何、そもそもあれ、なんかニコ生中に親が乱入してきて喧嘩になるとか、そういうことをする人たちでしょ。もしくはなんかそのなんかニコ動のなんか携帯でニコ動のアプリ見てると、なんかそのお休み前の一枠つって、なんかあれでしょ、女の子は脱ぐか脱がないかみたいなことをしてるやつでしょ。よくわかんないけど、まあもう人気なマネージみたいなもんかな。うん、ありがとうございます。のってことで、まあこれアンケートですね。 RS リーダーからも来るで、あ RSS リーダーからも来るで、まあブログの、じゃあ本当にブログのちょっと告知もちゃんとやんないとダメだね。うん、ちょっと今まで適当にやってましたけど、ちゃんとやろうかな。なの中消えててビビった。これは阿波くんのですね。で、下にも訂正あるんですけど、阿波くんのが消えたのは、アカウントじゃなくて小説が消えたんだよね。小説が消えた分は、別に、あれかなと思って、別に、わなび同行よりも、まあ、単純に投稿のにじ、あれ使い回しに使いづらいっつだけの話かななんて思ってたんですけどね。次。じゃあ、いい機会だったな。これなんですかね。ちょっと聞きますかな。うん、これ聞いてる間ちょっと無言になってしまうのが、最初から聞いとけって話ですけどね。ああそういうことか。要はいい機会というか、まあ一人ラジオを始めたタイミングのことかな。うん、いい機会というかわかんないですけど、まあ必要に駆られてというか。次、わなびという試合から卒業したのか、なんかうまいことを言ってる人が尾崎豊からの流れで、この阿波くんがわなび誰に支配されてんだよって話。卒業して一体何をわかるというのだろうかって言ってるからね。うん、わなび何がわかるというのだ。わなびから卒業して、待ってた。ありがとうございます。どっちが OK ですか。薄井くんと僕知りません。それを勝手に、薄い本、出した際には僕にください。送ってください。次、自動ポルノとか持ってなくてよかったですね。本当ですよ。まあ僕がそっちだったら本当危なかったですよ。そっちってなんで。自動ポルノは持ってないんですよ。ジロポノって買うの何？ジロポノって何？今 LO はジロポノなんの？どうなんですかね。もとりあえず LO 買ってなくてよかったですね。次、ガガガは人形使いもユリユリですよね。人形使い、ガガガ、出てるかな？人形使い、ああこの絵柄見たことあるな。あこれユリヨリなんだ。あじゃあちょっと読んでみようかな。けど結構本当だ、すごい。人形使いをご覧になった方、この商品もご覧になってますね。ニーナと、ニーナも出てるし、あとユリ姫ノベルも出てるし、あと あれだね、ポプラ文庫のユリ作品も出るわ。あ、みんなユリ読んでんだな。しかも、あれだね、隣のロボットとか、足立と島村とか、本当にじゃあユリなんですね、これ。ちょっと読んでみようかな。あ、なんだっけ、セイントクロス女学院物語とかね、有名どころありますね。うん。ちょっと僕もその、来年はちょっとユリのね、読書をいっぱいしよう。ユリ姫でも毎週買おうかな。毎週じゃない、毎月買おうかな。はい、次。 ちょっと見失った動画を、あった、はい、次、パチパチパチパチパチパチパチパチ、はい、落選したって話ですね。次、小林アブドラは面白い。これを、このコメント一番喜んでるのが小林アブドラ自身で、なぜかこの前酔っ払った勢いで小林アブドラが面白いって動画に書いてあるよってわざわざ僕にスカイプ飛ばしてきたくらいですから相当喜んでますよね。ってことはスクラジ聞いてくれてる人もいるんだね。ありがたいです。まあ、小林アブドラは面白いかな。面白いですね。まあ、基本的に小林アブドラのおんぶに抱っこでね、ラジオ2年間やってきたんでね、ちょっと僕的にこの小林アブドラとか他 の, 人たちに頼らないでやるっていう感じで、まあ、一人ラジオっていうのねやってるっていうのもありますからね、うん、だから小林アブドラいなくてもやれるっていうところをちょっとね見せようと思うんですけど、いかんせんは基本的に、まあ、小林アブドラ2人の方が、まあ、基本的にあれですよ、ね、まあ、取りやすいっちゃ取りやすいですよね。はい、次、ニコ生見たかった。ニコ生見たかったっていう声を、ちょっといくつかいただいたので、ニコ生で、ニコ生で、放送したやつをさらに動画版としてアップしましたんで、よかったらね、このラジオリストの中に、ニコ生、新明日から初版ですよ、ニコ生視聴版というのがあるので、そちらでよかったらご覧ください。ワナミの中では有名だからな。誰ですか？僕はですか？僕森さん誰？俺僕っついで俺って言ったらちょっと一人称が定まらないですけど、けど聞いたことないよ。俺有名じゃないですよ、そこまで。ワナミの中で有名じゃないし、そこまで。ていうかワナミの今有名な人って誰？逆に本当にユーフォニウムさんとか、アガニアまつりさんとかデビューしちゃったもんね、うん、だから今有名ワナビさんって誰だかわからないですけど、まあ名前聞けばあーって思うかもしれないですけど、次、服すみやきさんだったのか僕ですね、次、指糸かな。指糸かな。あ、音ゲーやったつのは指糸ですね。指糸と今僕音ゲー3つぐらいやってて、指糸とあとなんだっけ超名前は本当にやってんのかって名前ですね。なんだっけ、最近できたやつとかもあるんですよね。グルーブコースターっていうやつと、あとはもう一つ、コナミの音ゲーなんですけども、これ本当始めたばっかなんですけど、ビーストリームだ、ビートストリームか、ビートストリームっていうやつも最近始めました。で今3つで、最近最近ちょっとしかやってないですけど、戦国大戦もう最近ちょこっとだけやりましたので、意外と、ゲーセンガチ勢ではないですけど、まあ、いろいろとちょっと僕は、ゲーセンでやることはいっぱいあります。まあ、いろいろとね、けどここで、なんとかおすすめとか言われてもやりません、おそらく。もう、基本的にそんなに暇も金もないです。はい、次は終わりかな。パチパチパチパチで買おうみたいな感じでありがとうございました。はい、というわけで、時間はどうだ。時間はい、また60分超えました。すいません、1時間超えました。1時間超えたんで、またね、長いな俺、どんだけ喋んだよ俺まあそんな感じでね、こんなラジオもですね、もうにまたお付き合いいただければと思います。はい、というわけでですね、このラジオではですね、お便りを募集しております。コメントまた言ったよ、コメントじゃない、動画の、上にある、動画の上の説明欄にですね、メールフォーム、メールアドレス書いてありますので、そこでもし質問等ですね、質問感想何でも、苦情は多分僕が読んで軽く、自信喪失して、まあ、取り上げない可能性もなきにしもあらずです。まあ、とりあえずお便りください。そして、このラジオの、更新情報は、ですね、このユーザー、隣のすみやきさんという、ユーザー名を、フォローっていうの、お気に入りっていうの、この場合、お気に入りかな？お気に入りに登録するの、これ。かな？そうだね。お気に入りに登録して、いただくか、コミュニティですね、明日から休校ですので、コミュニティに入っていただくか、もしくは、ツイッターアカウント休校2010 で、更新されるか、もしくは僕のブログですね、すみやき、すみやきセール903で、控えめソニックブームという僕のブログ、もしくは、その控えめソニックブームの、ツイッターアカウントで、更新の情報を受け取っていただければまたお聞きになれるので、よかったら追っかけてみてはいかがでしょうかという感じですね。はい、というわけで、まあ、このなんだろう、この告知の文章くらい作っておくかな、なんか手なんか欲しいですね、文章で。まあこんな感じでグダグダでお送りしますけども、よかったらまたお付き合いいただければと思います。はい、というわけで、すみやきのマダムイのくせに生意気だ第3回、ここまでのお相手はすみやきでした。というわけで、また次回お会いいたしましょう。さようなら。